リムーン、月の下でもう一度踊り出す。皆さんこんにちは、夢再生クリエイターの前川るなです。
皆さんこんにちは、パーソナリティの江川みどりです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今日はダンスに命を吹き込む、こうあるという自分像というテーマでお話しいただきたいと思います。
はい、お願いします。
ルナさん、はい、このラジオ始まって初めてこうルナさんのダンス哲学にちょっと触れられる回なんじゃないかなと思っておりまして、はい、とっても楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
はい、
今日お話しする内容はなんか結構なんかダンスをされてる方もなんか表情がちょっと硬いなとか、なんかこうなんかもっとなんか自分の魅力を引き出せるのになんかもったいないなって、なんか踊っててなんかちょっと硬いなみたいな人がいるんですね。
はい。
で、なんかそういう方に向けてなんか今日はお伝えできたらなと思ってます。
はい、ありがとうございます。やっぱりダンスってどうしてもこう体の動きとかに目が行きがちだと思うんですけれども、やっぱり表情っていうのも表現の一つ、すごく大切そうですよね。
そうですね、
うんうん、
なんかすごくなんかなんだろうな、なんか私がすごくなんか意識してる人としては、
はい、
なんかなんだろう、まあどういう人物で踊るのかっていうところをすごく意識してて、うん、
はい、
例えば、はい、まあ、ちょっとわかりやすく、じゃあディズニーダンサーだったみたいなって、うん、なんかディズニーダンサーってすごくなんか魔法を使えそうとか、
確かに、なんか
あとはなんだろう、まあ例えばなんかディズニーのなんだミッキー、うん、ミッキーのダンサーとかだったらなんかミッキーに合いそうな動きをするとか、うん、あとはなんかこの手の先からなんかビームが出るみたいなね。
イリュージョン。
はい。そうです、そうです。
はい、
なんか、すごくなんか、伸びるとか、なんか、
うん、
かな、人を楽しませるっていう、なんか、そういうなんか、心持ちというか、
はい、
心持ちがなんかすごく決まると、なんか、表現の幅もすごく広がって、
うん、
なんていうのかな。なんか、目の前にいる人になんか、喜んでほしいなとか、なんかこういう人に届けるぞっていうのをなんか決めて踊ると、なんか自分が自己満足で踊ってる時よりも、なんかすごく表現の幅が変わるし、なんか、なんていうのかな。
はい。
すごく、なんか皆さんに届けてるっていう、なんかそういう、なんか思いが、なんか出てくるなっていうふうに思ってます。
はい。何かこう動きとかも変わってきたりするんですかね。
そうですね、なんかもう手の先が、うん、
はい、
なんていうのかな、なんか自分が例えばもう魔法を使えますって思ったら、
はい、
なんか伸び方が違うというか、
うん、
なんか大きくこの手ってここまでなんですけど、うん、
はい、
それがもっとなんか数十メートル伸びるぐらいの気持ちをすると、やっぱり全然表現の幅って、はい、なんかそれだけ大きく、はい、そこまで手ですよって思ったら、
うん、
なんかすごく大きく踊れるじゃないですか。
確かに。
うん、あとはなんか、例えば結構、ストリートダンスとかで、なんか褒める部分があるとしたら、
はい、
褒める部分も、なんか、私は、その一回、なんか、静止しますとか、なんか、
はい、
から入れますみたいな感じで、なんかしっかりなんか止めるってすると、うん、なんかすごくなんていうんですかね、まあ神経にそのなんていうのかな、
うん、
まあちゃんと伝わってなんか体もしっかりキュッってなったりとか、
はい、
なんかすごくそういうイメージっていうのがすごく大事だなと思ってて、
うん、
なんかちょっと面白いところも紹介したいなと思うので、なんかあえて言うと、はい、私結構なんか、アニメのなんか主人公って、うん、なんか例えば鬼滅の刃とかだったら、
はい、
なんか透き通る世界っていうなんかものがあるんですね。
はい、あるんですよ、皆さん。 ちょっとね、はい、見たことない方、あれかもしれないですけど。
ぜひぜひ見てください。
ぜひ。まあそう、本当に戦ってる時、なんて言うんだろう、あれは。もう、ゾーンに入ってて、そう、相手の体の動きがこう透けて、うん、体が透けて見える、筋肉が透けて見えるみたいな、そういう感じですよね。
うん、そうです、そうです。
はい。
うんうん、なんか、それをすごく意識して、なんか、透けて見えるっていうのをすごく意識して、はい、例えば、ダンスされてる方だったら、なんか、アイソレーションをするっていう時に、うん、なんか、その、どうやって動かすんかな、みたいなのを、なんか、しっかり、なんか、透き通る世界を見るつもりで、なんか、骨まで見るって思ってゾーンに入ると、
はい、
なんか、すごく、なんか、ほんまに見えてくる気がするっていう。
待ってください。ルナさんが見る方ですか？やる方、見る方？
見る方も、
見る方も、見る方もやる方も、どっちもですね。どっちも。やってるときは、自分が透けてるかのようなってことですか？
そうです、そうです。はい。
なるほど。で、見てる方は、ルナさんがもう投資してるかのようなぐらい集中してガーッと見てるっていう。
そうです、そうです。
面白い、それは。
なんかそうすると、なんかすごく、なんか、あ、この人の癖ってこういうものなんだとかもわかるし、
はい、
自分がやるときも、なんか、なんていうのかな、もうちょっと先に行けるというか、なんかゾーンに入ってるので、なんかもっと表現の幅が広がったりとか。なんかそんなことができるので、なんかもう本当、なんだろう、なんか面白く、なんかゲームのようにというか、なんか好きなアニメの、なんか、なんていうのかな、その、まあ透き通る世界だったら透き通る世界とか、
うん、
あとなんか、ブラッククローバーの木だったら、ちょっとなんか、すごく、全身が木に満ち溢れてるような感じで踊ってみるってなったら、そこも、すごく神経が行き渡るので、すごく大きく踊れたりするっていう。うん、なんか、そんな風になんか楽しくダンスやってほしいなってすごく思ってます。
うん、それは、ルナ、最初の方から割と、ちょっと教わったのか、なんか自分で気づいたのかあれなんですけど、なんか、実践されてたんですか？
そうですね。なんか、うん、すごく影響を受けるタイプの人間なんで、
はいはい、
すごくアニメを見たら見終わった後にそれをやるっていう。
早い早い。
すごくやってました。
そうなんですね。それはもうダンス始めた頃からですか？
どうなんだろう、
うんうん。
高校生ぐらいの時から、なんかアニメ見たら、なんかそれをなんか見えるようにやってみようみたいな感じで、楽しくなんかダンスのレッスンも、はい、ダンスのレッスンってすごく、なんていうんですかね、基礎の部分がすごく多いんで、
うん、
結構しんどかったりとか、なんか毎日行くのしんどいなって思う時もあるんですね。
はい。
だけどなんか楽しく、なんかレッスンもしたいなって思った時に生み出した方法というか。
そうなんです、ね。もう誰に教わったでもなく、もうルナさんのオリジナルの、なんか工夫なんですね、はい、これは。
はい。
面白い。で、特にルナさんはアニメからヒントを得ることが多い。
そうです、そうです。
それはなんか、なんていうか、なんだろう、ほんと、生粋のダンサーみたいな、なんか。だって、アニメ見てても、はい、これ、自分で表現してどうなるんだろうって考えてるってことですよね。
そうです、そうです。
私なんか
表現したいみたいな、なんか、この人になりたいみたいな、なんかそういう感じで、
はい、
なんか、まあ、炭治郎になった気持ちでやるとか。
はい。うんうん、
なんか、そういうのもすごく面白いのかなと思ってます。
確かに、それはなんか面白いですし、なんか、それこそアニメ見る時間も、うん、なんだろう、まあ、純粋にアニメも面白いし、うん、なんか自分の表現に何か活かせないかな、みたいな、はい、まあちょっとまあ勉強っていうと硬いですけれど、はい、なんか、うん、なんかどっちも楽しめるような時間になるのかなって思いました。
そうですね、うん、アニメの時間が、なんだろう、ダンスのインプットみたいなね。
なんか、真逆のことを同時にしてるような感じです。
そうです、そうです。
うんうんうん、それ、なんか、なんだろうな、ダンスで特に、
はい、
あの、なんだろう、実際にこう、体を動かしてって、反映されてると思うんですけれども、はい、なんかダンス以外でも、なんだよな、なんだろうな、その、意識を変えることで、
はい、
他にもなんかいい影響があって、お仕事でもいいですし、日常生活でもいいんですけれど、もちろん考え方とかでもいいんですけど、何かあったりしますか？
はい、ああ、そうですね、はい。ダンス以外で、
うんうん、
なんか、そうだな。お仕事をする上でも、なんか、例えば、なんか、アニメのキャラクターで、めちゃくちゃ仕事できるキャラクターがいるとするじゃないですか。
はい。
で、そしたら、なんか、その人になりき、今日は一日、その人になりきろうって思って、なんか、カタカタカタ、なんか、すごく、もう、めちゃくちゃ、 はい、これやっときました、みたいな。もう、折り込みです、みたいな感じで、なんかその人になった気持ちでやると、なんて言うんですかね。なんか、もうすごく、なんか、憑依するじゃないけど、なんか乗り切ると、なんかすごく、自分じゃない何かになれるっていう、そういう感覚があるので、なんか、お仕事をされてる方も、ダンスの方も、なんかそういうのを、なんかちょっと日常に取り入れてみるっていうのも、なんかすごい面白いかなと思ってます。
そこもインプットになってるんですね。
そう
し
で
ご
す。
できキャラみたいなところも。
はい。
面白い。なんか、それは、なんだろうな。例えばですけど、今日すごく集中しなきゃいけない仕事があるってなった時に、ちょっと今日はこの人に憑依して仕事をやろうかなって、こうなんか、自分の中で、なんかいっぱいこう、なんだろう、アニメのキャラクターがポンポンポンって浮かんできて、今日はこの人みたいな感じでやるのか、それとも何かこう、アニメを見てて、この人かっこいいみたいな、この人みたいに仕事やってみたいって思ってやるのか、なんかどんな思考の順番でそう、なんかやるんですか？
そうですね。なんだろう。なんか、さっきの、なんか、今日はこのモード、みたいな、シャキンじゃないけど、なんか、で、やりたいなとか、なんか、すごく、なんか今見てるアニメの影響を受けて、なんか、そういう、なんか、風にやってみようとか、なんか、そういうことを考えてますかね。
面白い。そう、なんか、毎日、ほんと、なんか、すみません、楽しそうですね。すごい、なんかこう、
はい。
もっともっと言いたいことあるんですけど、なんか、本当に、なんだろう、すごく日常であったりとか、その、もちろんダンスも、より自分が楽しく続けられる工夫を、なんか、ルナさんっていっぱい持ってるんだなって、すごく感じました。
そうですね。でも本当になんか、ダンスもそうですし、お仕事とかなんか同じことやってるとすごく楽しくなくなってくるじゃないですか。本当にどう工夫をするか。で、本当になんか楽しく過ごせるか。なんかどうかってすごく変わってくるのかなと思うので、はい。なんかよかったら皆さんもぜひやっていただきたいなって思ってます。
ありがとうございます。ということで、今日はこのラジオ始まって、まず最初の入り口のところで、ね、ルナさんのダンスのどう向き合ってるのか、どんな気持ちでこうダンスを踊ってるのかっていうところをちょっと聞くことができました。
はい。
では、また次回の放送でお会いしましょう。
はい。ありがとうございます。